用ライターの長田杏奈です。DM をもらって、そこにポッドキャスト楽しみにしてますって送ってもらったりして、そう、更新してなかったなっていう風に思って、ちょっとその人たちのために今日は久しぶりに録音をしようと思ったんですけど、最近はそうだな、最近私なんか性暴力性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター短縮番号、8891、シャープ8891のステッカーを配る活動してるじゃないですか。で、なんか知ってもらうのすごい大事だけど、そもそも性暴力が起きないようにするためにはどうすればいいかっていうことを、いきなりこういう話なんですけど考えていて、で、一個はその今法の立て付けでちょっと議論されている刑法の改正とか、あと性暴力を許さないカルチャー、そして性的同意カルチャーみたいなことがすごく大事だと思うんですけど、ハラスメントを受けた人が、あたかも自分に落ち度があったかのように言われたり、あとはなんで謝ってるのに許さないんだととか、それってどういうことみたいに説明を求められたり、許すことを求められたりするのって、二次加害とか、ちょっと言い方いろいろあるんですけど、セカンドレイプとか、あとは、被害者非難というふうに言われてるんですけれども、なんかその性暴力自体が、性犯罪自体が裁かれるようになることももちろん大切で、性教育とかも大切なんだけど、なんかそういう誰かが被害を受けた時に、周りがね、被害者の味方になってあげないっていうのはすごく問題があって、で最近その結構立て続けに二次加害ひどいなって思う件があって、それなんで私はなんかすごい海外でどうなってるかとか、すごい夜寝る前に調べたりとかしてたんですけど、その性犯罪を防止するっていう、予防するっていう、そもそも起きない環境にするっていうのと、あとはその SOS を出した人を助けるっていうのと、あとはその人が長くずっと傷ついたままでいるっていうのをちゃんとケアするっていう、なんか時系列ごとにあるんですけど、なんかその時系列の一番最初の部分に最近はなんか興味が出て、そもそも性暴力ね、起きなかったら一番いいなっていう風にすごい思い始めて、で、それでいろいろ今読んでるんですけど、そう、で、私はその美容ライターなんで、広く浅く、ルッキズムとか、ボディポジティブとか、あとは、セルフラブとか、そういう課題を取り扱ってやっていきたいな、女性の自尊心を応援するのをライフワークとしたいなって思ってたんですけど、やっぱりなんかその女性の自尊心折られるケース、そして折った女性の自尊心が傷ついたことに対して、あまりにもなんていうか反省がない、責任が問われないっていうことに対してすごいムカついていて、なんでなんか最近は思い詰めて、当事者じゃないのに思い詰める権利とかはないんですけど、なんか私大学法学部だったんで、もう一回そういう性犯罪系 の勉強もっとして、なんか大学院とか行ったらどうかなって、なんかしばらくここんとこ思ってたんですよね。でも でもまあ自分のいる場所で勉強をすることも何か権威になるとか肩書きがつくとかじゃなくてことも役に立つかもしれないので、とりあえずいる場所でできることやろうっていうふうに思ってたんですけど、全然その美容と関係ない話なんですけど、最近美容がとか言うんじゃなくて、こういうふうに性犯罪セクハラとかいうふうに言われているのも、ちゃんとなんか人権意識が高い場所に行くとちゃんと 性暴力として違法性が問われたりするので、なんかそういうしょうがないかみたいな、黙らなきゃいけないみたいなのすごい嫌だなって思って、美容より最近そっちの方がちょっとしばらく気になってました。あとはなんか私TikTok ってやったことないんですけど、最近その産婦人科の先生に取材した時に、先生が、TikTok をすると今のは、まあ、一概には言えないんですけど、若い人はその文章を長々読むとかより動画でさっと見た方が理解できる人が多いっていうので、すごい、小学生とか中学生とかからいっぱい質問が来るんだっていう風に言ってて、なんかその文化圏全然私気にしてなかったっていう風に思って、で海外に住んでいるすごいなんていうかリベラルで優秀な知り合いがいるんですけど、その人が海外でアメリカにいるんですけど、アメリカでその TikTok を見てると、Z 世代の人たちがくたばれ資本主義、くたばれ家父長制みたいなことをすごい言ってますって言われて、本当にそうなん、そんななんかなんだろう、なんか、ね、なんか そういうもうみんなもうそういう感じになってるんだっていうのすごい嬉しい驚きで、であと、まあ、TikTok の話はそれなんですけど、でその TikTok とかに興味があるうちの娘今度小6になるんですけど、家でねカラオケ大会みたいなのを母と私と娘で、やった動画をねテレビに映してやったんですけど、やっぱりなんていうか歌詞が違うなって思って、すごいなんだろう、娘が聴いてるような音楽、すごい歌詞とかがすごくよくって、すごいカルチャーショックというか、例えば全部は分かんないんですけど、今結構話題のうっせぇわとか、すっごい歌詞だなと思って、なんかなんかいやなんか串を抜くみたいな歌詞が確かあったんですよね。見てみよう。すごい歌詞、なんかクソダリーナ、酒が空いたグラスあればすぐに継ぎなさい、皆がつまみやすいように串外しなさい、会計や注文は先陣を切るっていう、あ、なんかそんなことを求められている、なんかね、もうそう、若い人の歌でもなんかこうなんていうか社会に適応しつつ内心うっせぇわっていうのが結構グサグサくる話で、ね、若い人のカルチャーは面白いなって思って、すごいいいなって思いました。で最近その買った本で、フィルムアート社から出ているイラストで学ぶジェンダーの話っていうのがすごい面白かったんです。イラストで学ぶジェンダーの話、みんなと自分を理解するためのガイドブック、アイリス・ゴットリーブイラスト文、野中桃さんが訳しています。 もうすごいあのイラストもすごいおしゃれだし、なんていうかジェンダーなんかそのなんていうか描いている人もあのなんていうかもうね、あこれがもうあのなんだろう近未来のもしくはもう到達ある世界線では到達している近未来の当たり前なんだと思うとすごいこう流因が下がるというか、なんか今はなんかマイノリティっぽい考え方でもあかな必ずこういう時代が来るんだっていう風に思ったのがすごい良かったです。なんかトランスジェンダーの当事者の方が書いていて、その方のサージェリー日記があったりして、これすごい面白かったです。まだね全部読めてるわけじゃないんですけど、いろんな項目についてだいたい見開きで書いてあって、広告っていう項目、広告は不健康なジェンダー規範を持続させ、私たちのジェンダー役割の見方にすごく大きく長続きする影響を与えることができるのです。自分自身がマスメディアで物として描かれているのを見ることは自分は物なのだと信じることにつながります。そうなんだよねっていう話とか、あとやっぱり当事者の人に聞く LGBTQ プラスは一枚岩ではない、そうなんか一枚岩ではないっていうのと、なんか LGBTQ プラスって言われることすら嫌だっていう人もいますもんね。セックスワークについて留意しておくべき重要な点は、セックスワークはワークだということですっていう話とかね、貧困の女性化、世界の貧困層のうち女性が占める割合は全体の人口比率とは不釣り合いに高くなっています。貧困の影響は経済的な欠乏にとどまらず、機会、健康、教育、安全、政府及び家庭における意思決定力、基本的自由及び人権、資源の不足にも及びますっていうので、そうなんか人種別の、貧困の割合とかも書かれていて、ねすごい、あとはピンク税、女性は平均して女性用のマーケティングが行われた同一の商品に対して男性より 7% 余計にお金を支払っています。女性は身だしなみ商品代を男性より 13% 多く支払っている。女性は衣類代を男性より 8% 多く支払っている。女性向けおもちゃの値段は男児向けより 7% 高い。女児向け衣類の値段は男児向けより 4% 高い。そしてサービス業の違いもお忘れなく、散髪からドライクリーニングに住宅ローンの利子まで、女性はたくさんのものに対して男性よりも多くを支払っているのです。そう、なんか私は美容とかファッション好きだから、なんていうかね、でも確かに本当にそうなんだっていうこととか、あとは医療のバイアス、ほとんどの医療機関では様々な理由からジェンダーを配慮する視点が取り入れられておらず、臨床試験の参加者も女性より男性が多いことから、データに危険を伴いかねない歪みが生じています。あと中絶、リプロの話もね載ってます。ものすごくシンプルに言えば、自分は子供が欲しいのか、または持つことができるのかは、まず本人に判断させるべきです。その通りだ。あらゆるカレーは平等にできていない、あるいはそう私たちは教えられてきたというカレーの話、見た目がどうあろうと自分の体には価値があるのだと誰もが感じられるようにするべき、 誰もが年を取ることを知っておくべき、女性に若さを買うよう促す広告をやめるべき。はい、その通りですね。接触障害の話とかね、いろんな過不調性とか、ルイ14世とハイヒールとか、すごいいろんなシェイクスピアとか、あのフリーダカールとか、そういういろんな人も出ていて、すごく面白い、すごく面白いしね、すごく面白いから、すごく面白くておしゃれで、なんかアセクシャルとかについても書かれていて、なんかすごい簡単に書いてあるんですけど、短くさっと読めるように、でもすごくなんていうか、そうだなって思う、なんか私が決めることじゃないですけど、なんかちょっと本質に触れるようなことが、あの簡易な表記で書かれていて、すごくいい本買ったなと思ってます。というわけで、今日はただ本を勧めましたね。イラストで学ぶジェンダーの話、みんなと自分を理解するためのガイドブック、アイリス・ゴットリーブイラスト文の中もも役をおすすめです。あともう一冊、子供向けの絵本なんですけど、子供を守る言葉どう言って何、イエスノーは自分で決める、レイチェル・ブラウン作、中井春の役、集英社から出ている本です。これはなんていうかな、自分の体について、あの自分で決めるっていう、なんていうか、性的同意以前の、なんかこの自分の体の王は自分であると決めて、なんか嫌だったら嫌だって言っていいし、あの同意をしてなければ勝手に触られたらいけないみたいな、なんかこう自分と他人との境界線、バウンダリーを自分で決めることができるっていうことを、すごくすごく子供向けに噛み砕いて書いた本で、そう、これはなんていうか、日本でなんていうか、同意なく体に触れたりするっていうことって、すごいないがしろにされている気がするので、大人にも読んでほしい本だなって思いました。なんで今日は美容の話はないんですけど、最近買った面白くて簡単に読める本の話をしました。ではまた、さようなら。